まあ、暑さ寒さも彼岸までとは本当によく言ったもんでね、関東地方。ものすごい今週、後半ぐらいから涼しくなりましてね。
まあ、ようやくという感じですね。
もうおかげさまで眠い。ものすごい眠いっすよ。季節の変わり目ね。
大体でも9月真ん中ぐらいでこんな感じでしたっけね。9月いっぱい10月ぐらいまで暑かったような気するんですけどね。
いや、なんか、だから、平年並みの気温に今なってるらしいですよ、関東地方は、ようやく。これまでなんか30何度とかずーっとだったのに、最高気温も20何度とか。もう、ありがとうございます。本当にありがとうございますって感じ。もう、お待ちしておりました、それを、みたいな。でも、おかげさまで今、喉痛いですからね、もうね。もう、わかりやすいわ、こう。なんていうんですかね、微調整できない感じね。年を取るとね、もう本当にあれですわ。そういうことに、こう、細かいことについていけなくなるのね。アジャストメントできなくなるんですね。それをこう、身をもって、今、体感しとるわけでございますよ。249回、さあ250回何やろうかってまだ決まってないですけどね、何もね。もうでもね、そんなことより今日はもうね、眠い。しかしこの体力の低下は本当に驚くほどでございましてですね。どうもこの間、バックしようと思ってですね、車で。後ろを向こうと思ったら、なんか後ろを向けないんですよ。なんだろうこれと思いながら、こう、後ろを向くのに必死になりながらですね、なんなんだろうこれと思って、こう、改めてこう自分、ちょっと前屈とかしてみたんですけどね、体が信じられないぐらい硬くなってた。曲がらないんですよ。前後左右。
それはベルトがきつかったとか、そういうあれじゃなくて。
単純にね、体が硬いんですよ。やばいと。これはまずいだろうと。
これ体をひねるのには、180度ぐらい普通、まあ後ろ行くじゃないですか。180度じゃないか、
まあ
90
だ
度
から
か
こう、
な。
ぐわーってやっ
90、
たらこう、なんていうんですかね、こう、後ろ向けるじゃないですか。後ろ見られるじゃないですか。
首ぐらいは180度いきますよね。
まあ100、まあ、だけど、今だいたい100ぐらいですね。自分のイメージでは。あれっていう感じですね。なんでここまでしかいかないんだろうっていうことですね。で、ラジオ体操であるじゃないですか。前に3回、こう、足を広げて、こう、手を、なんていう、地面につけるぐらいにこうやる。柔らかくするな。あれがだいたいね、膝ぐらいまでですね、今手が。
もうあれ、だからあれですよ、黒酢飲みましょうよ、黒酢。
黒酢か。
カプセルの。
カプセルの黒酢そんなにいいんですかね。
あれは、ね、そういう必須アミノ酸がどうこうって言うじゃないですか。体を作る成分が。ね。
そういうのがないんですか。
だってよくケーブルテレビの CM とか見てると、黒酢のサプリメント飲んでるおばあさんがものすごい前屈してますよ。
マジで。
ハッスルばあさんがいますよ。
マジで。それだ
ああ、
わ。
黒酢飲んだらこんなに柔らかくなるみたいな やってるんでね。
それか。
で、アミノ酸というのは、ね、体内では生成できないから、補うしかないみたいな。脅迫が
困ったね。それかな。
ね。
こうやって、いろんなサプリに手を出していくんでしょうな。
クローズはでも俺も何年か前飲んでたんですけどね。
ああ、そうなの。
まあ、飲み出すにはちょっと若かったんでしょうね。あんまり効果というか別に。何にも。だからみたいな感じだったんで、やめましたけど。
なんか俺今飲んで劇的になんかいろんな健康になったらどうしよう。こういうのが劇的に効くような年になってきたっていうことですよねっていう。逆にへこみそうだわ、これ。そっか、黒酢ね。
うん。ね。
もうだから今ラジオ体操やってますよ、毎朝。
朝に起きてですか？
そうそうそう。
ええー。
もうこっからは生まれ変わるよ、俺は。
ラジオ体操はでも何がいいんですか、あれは。
いや、やっぱりラジオ体操やってるとね、やっぱね、体、柔らかくなったりしますよ。こう、だから、前にこう3回やるんでも、あれを続けてると、やっぱだんだんだんだんこう、前にきちんとこう曲がるようになってくるですよ。それです。
まあね、生活する上で困らない程度に体が柔軟であればね、
うん、
そんな極度に、ね、そんなこう、例えば手がもう地面につくほどわざわざ保たなくてもね、
うん、
と思うんでね、
うん、
まあまあある程度生活が支障をきたさないぐらいに維持できればいいんじゃないかな。
まあ、
みんな必死に運動とかしますけどね。
うん、いや、わかるわかる。なんかね、取り戻さないと大変なことになるんじゃないかっていう、ものすごい不安感っていうのはありますよ。うん、やばいよ、これはっていうね、
うん。
それです。それですとかって言っても、全然その伝わらなさが、まあ。でも俺もそうでしたよ、昔は。だからね。あの、おっさんどもがね、うん、お前もうそんなんじゃダメだぞ、みたいな。そんなんじゃもう、あれだぞ、黒するぞ、みたいなこと言って、実は疲れとか。
でも、まだあれでしょ、老眼とか来てないでしょ。
老眼はね、来てないね。この間悪くなったからね、目が。
どうしたんですか悪くなったって。
視力が落ちてましたね。
ああ。
だから、メガネ変えたんだけれど。うん。
老眼まで引き出したらもうね、あとはもう、坂道を転げるようにね、頻尿とかも来ますしね。あと、もう本当にそんなんばっかでしょ。肩が上がらなくなるとかね。
いや、だから肩が上がらなくなるみたいなところですよ、もう。だから。
四十肩。
四十肩。ね、
うん。
はぁ。やめて、もうちょっとポジティブな話しようよ。もう今日ものすごい疲れてて、ものすごい眠いんだからさ、なんかさ、こういうの、ラジオ体操やってんだよって言ったら、偉いですね、さすがですね、とか言ってた。もうちょっと褒めて伸ばしていこうよ。
まあね、あとも食生活とかですよね、やっぱりね。
そうですね、もうね、うん、食生活ですよ、本当に。うん、もう9時以降は食べない。
うん
うん、つって家帰るのが9時半とかだからしょうがないんですけどね。
うん、まあでもだから、無理にね、無理に食べない時は食べなくてもね。
そうなのよ、
食べたい時に食うっていうのがまあなんかいいんじゃないですかね。まあ、そんな3食決めなくてもね。
ね、俺もそう思うんだけどね、うん、なんか3食食わないとダメだ論者が、
なんか自分のバイオリズムみたいなのがこうなんかあるじゃないですか。
あるね。
それに従えれば、過剰にカロリーも取らなければ、ね。
ですよね。でもね、割とこうストレス解消で食うっていう感じがあるんですよね。俺ね、それがダメなのよね。なんかストレスフルになってくると飯食う機会が多くなるみたいなね。よくないね。よくないね。
ストレスはもうネットで発散すればね。
そうか。
うん。ヤフーのコメントで荒らすとかね。
荒らすとかね。
うん。
あれさ。
すっきりするんじゃないですか。
ヤフーニュースのコメントって最近 Facebook の
ありますね。
コメントくっつくじゃないですか。あ、実名で結構すごいこと書いてる人いますよね、なんか。
うん。
あれ、 いいのかよみたいな、なんかそういう、しかも職業とか書いてあった、勤め先とか書いてあるんですよ、その人。ありなのかな、これ、と思って。ちょっとあの自由さにはびっくりするんだけれど。
反映されてるのを気づいてないのかどうなのかですね。
ねえ。
うん、
いやー、すごい、あれはすごい、ちょっと感動した。
うん
うん、みんな、いいね、自由でね、インターネットね。
あれでも、ほんと傾向っていうかなんかありますよね。AKB はまず叩かれる。でも、ももクロはこう絶賛されるみたいな。あんな違いは何なんだろうとかね。
ああ、あれ
なんだ。剛力さんはめちゃめちゃ言われるとかね。
はいはいはい。
その差異は何みたいな
ね。ね、
あれは何なんでしょう
ね。何なんでしょうね。
うん。
で上田彩は割とあのポジティブでしたよ。
ああ、はいはいはい。上田彩はね、なんか。
なんかもう上がっちゃったんでしょうね。
うん。
だからなんかこう、嫉妬とかそういうものがあんまない。もう、入らないんでしょうな。うん。もう、酒井のり子とか絶対ダメでしょ。
まあ、彼女に関しては、まあ、やってることがいろいろね、あれなんで、まあ、言われても、まあ、あれなのかなっていう部分もありますけどね。
うん、
ただまあ、その、AKB が叩かれて、ももクロが頑張ってるから、偉いっていうあの、流れは何やろっていうのはたまに思いますけどね。頑張ってるみたいな。全力がいいとかいうふうにあるけど、はぁ、
なんかこう、なんかね、ももクロは、
AKB も俺頑張ってると思いますけどね。
AKB はそういえば、じゃんけんって今週
なんかやってましたね。
ね、じゃんけんやってましたね。
うん、
だからもうじゃんけん、かっこ笑いみたいな世界でしょ、うん。まあね。
剛力さんが、すごい嫌がられるのは何なんでしょうね。
だから、なんかこう、出すぎてるってことでしょ、それに。いろんな。
出すぎてるで、嫌がられるってかなんですね。売れちゃダメなのかみたいな。
売れちゃダメなのよ。多分ね。そうでしょうな。まあでもあれですよ、だから上田彩がやっぱりそうだったようにね。
うん、
もう上田彩もうずーっとそのこの10年ぐらいトップを守ってきた間に、まあこれスーパーリスナークラブに書いてありますけれども、もう いろんな人たちのそのなんて言うんだろう、目を潰してきたわけじゃないですか。まあ目を潰してきたっていうのがあれなんですけれどもね、うん、なんかだから、うん、
まあ上田彩はまあそろそろ上がる時期ではあったのかもわかんないですけどね、結婚ぐらいでとりあえず落ち着くっていう部分はね。
ね、いやまあ本当に、うん、いやいいと思うんですけどね、あれはね。
うん、
でもまあ難しいでしょうな、うん、剛力彩芽がなんでそんな嫌われるのか調べてください。
今勇気ないが、例えば当時のあのブームが、
はいはいはいはい、
今にもしあったとしたら、ヤフーのコメントではどうなってたんでしょうね。
いや、まあ、すごいでしょうね。擁護派と否定派で、もう、戦争でしょうね、ちょっと。
ねえ。
ねえ。
うん。
圧倒的な女性の不支持を、ね、得た、あのね、感じね。
うん。でも、剛力さんにも似た感じを、受けるんですけど、なんか訳のわからないこの叩かれる風潮っていうね。
そうかね。
なんだろうっていう、うん、見えない感じ、敵が。
あ
別にメディアですごい 問題視されてる感じじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
ただ一部のインターネットの人たちだけが、ものすごく嫌われるっていう、この変な、ね、雰囲気が。
何なんでしょうね、これね。
ね、
うん、まあやっぱ出すぎてるってことだと思います。
出すぎてる。どうなんだろうな
ぁ。ねえ。こんばんは、マノリンです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をします。マノリラッシュです。もう眠くてたまりませんね、もうね、本当に。で、風邪もひいちゃって、もうなんか鼻が出始めて、もう大変です。
もう風邪ひきました。
はい。
早いっすね。
最速です。風邪最速。ほら、ダメなんですよ、もう。体が一番よ、やっぱね。
うん。
本当に。意味もなく、こう、スポーツジムに通う人たちの気持ちがどんどん上がってくるようになりました。今週はだからもう眠いから早くやって終わらせよう。249回はね、ものすごく薄い回になると思います。何の話をしようと思ったのか、よく覚えてないぐらいですけれど。なんか、最近世界樹の迷宮ハマってるそうで、3DS? 任天堂の、ロールプレイングゲームですか。
ああ、今やってますね、ゲームね。もうそれぐらいしかやってないんで、何にもあれですよ、世間のこと、疎いですよ、今。
まあね、本当に与田さんがやってる時って、本当にね、世界から遠く離れてますからね。あら、すごいっすよね。
すごいっていうか、まあ、とっとと終わらせたいなと思ってるんで。
うん。
うん。だから土日もそればっかりやってるんで。
ええ。
うん。何も食べずに飲まず食わずで。
もうね、何がしたいの。
いや、早く終わらせたいんですよ。
全然意味わかんないわ、もう。相変わらずあれでしょ、だから、サブ職業みたいな、ついてるわけでしょ、うん。
まあね、もういつものダンジョンロールプレイングゲームですけどね。
まあ、世界樹の迷宮の何がいいかって、やっぱ自分でこうマップをかけるっていうこと。しかもまあ、その昔だったら、自分で方眼紙を買ってですね、方眼紙を埋めていたのが、ちゃんとこう、DS のこう画面にね、まあ、タッチペンでこう、ダンジョンが描けるわけですよ、迷路がね、うん、自分の
考えたあれも別に意味ないんですけどね。進行上別に描こうが描く前が描いたからといってなんかあるわけじゃないんですけど、まあ、描いた方が便利っていうねえ、あれもなんかすごいですよね、考えたらシステム。
なんかでもさ、全て埋めないと気が済まなくなるじゃないですか、うん。
だから、マップを埋めるのに時間かかるんで、なかなか進まないんですよ。
そうそうそうそう。それはありますね。でもあれでしょう、与田さんは要するに、4階、3階の一部にものすごい強い敵がいる区画があって、それはもう4階とか5階とか行って、ちょっと5階の敵とか倒せるようになって、3階の敵が、倒せるんですよっていうようなシチュエーションでも、意地でも3階で3階の敵倒そうとするでしょ。
まあそれは倒せるんだったらね。
もうね、そう、なんていうのかな、かたくなな感じ。ストーリーに合わせて進めよみたいな。無理だったらもうなんか先行けよみたいな感じですよ。
いや、あのゲームってでも面白いのが、その毎ターンごとにそのやり方を、攻撃の仕掛け方を考えたら、レベルが低くても倒せたりするっていうようなのがあるんでね。
うん、まあそうですよね、確かに。
それがだから、こう、バンバンレベル上げることで、こう、力を しなくても、
うん、
考えようによっては、こう、結構低いレベルでも進めますしね。
そうそうそう。まあ、うん、その辺はよくできてますよね。うん、 攻撃とかも、まあ、職業とかを合わせてこうね、いろいろと攻撃を組み合わせたら、ものすごいダメージがドーンと出てくるような仕掛けがあるというか。うん。でもね、基本的にね、自分なんかだからこう、そういうの性格出るじゃないですか、ロールプレイングのやっぱり進め方とか。うん、自分の進め方どうかなと思ったら、やっぱり圧倒的火力で、蹴散らすっていうのが一番好きなのね。だからね、圧倒的攻撃力パーティーをいつも作ってですね、それを上回る圧倒的攻撃力を持つ敵にボッコボコにされて困るっていうのが必ずなんだよな。誰か一人なんか防御の高いやつ入れとけよとかっていうのあんだけど、そういうのダメなんだよね、もうね。3ターンだみたいな。どんな敵でも3ターンまでに勝負をつけてやるみたいな。こう、のが好きなのよね。
まあ確かに性格が反映されるゲームでしょうね、あれ、ああいうのってね。
あね、でもね、3ターンで全ての敵を、ね、蹴散らそうと思ったらね、レベル本当にカウントストップまで上げても無理みたいな感じなんだけどね、うん。まあ。だってボス戦とか何十ターンとかかかるじゃないですか。
かかりますね。
ね
え。あのゲームで一番最初に出会う強い敵ってあるじゃないですか。レベル低い間で、はいはいはい、出会う敵。
はいはい。
大体あれで20ターンぐらいかかりますからね。
ねえ。
あの一番最初に会う強敵がゲーム中で一番強い敵に感じますね。最終的にはなんか。
ああ、まあもう、なんていうの、こう。
なんか、後半になっていくと、まあ自分のレベルも上がってるじゃないですか。はいはいはい、だから、ボスもまあ、強いと言ってもそんなに何ターンもかからなく、はいはいはい、倒せたりするんでね、自分もある程度こういろいろ覚える魔法だなんだあったりするんでね、手段が増えて。だから手段が少ない、手数がない間に出会う一番最初のボスっていうのはやっぱり、
そうね。
こうすごく時間かかるし、ね、怖いなっていうのがね。
そうそうそう。
どうやって、あのゲームの伝統ですけどね。
なんかそれまではダメージ5、ダメージ2とかコツコツ削られるのがいきなり全体攻撃で100、100、100、100、100みたいな、一発で即死じゃないですかみたいな、
一番最初のあれはまずボコボコにされて終わるっていうのが伝統ですからね。そうそうそう、
伝統ですよね。鹿に蹴散らされるんですよね、鹿めーみたいな、それがまあレベルが上がるともうなんか逆に一撃で倒せたりして、なんかそれが気分良かったりもするんだけど、その頃にはもう入る検知が少なくてね、よくできてますよ。そうか、
今回のはなんかそのノーマ、普通のノーマルのモードにカジュアルモードっていうのがあるんですけど、はいはい、簡単なっていう、はいはい、初心者でもみたいな、でも普通のノーマルでも結構今回のって割と簡単っぽいんだよね。
まあだけどちょっとここのところのその世界史って難しくなりすぎてる感じはあったね、ちょっと。まあ特に裏というのか、いわゆる表版のストーリーが、終わってからもさらにあるじゃないですか。あれなんかはもう俺クリアできなかったもんな。
あれはもうなんかおまけやから、もうとことん狂ったより難しくでもやるやつってもう変なやつばっかりやから、そんでいいやみたいなノリじゃないんですかね、
そこは。まあまあまあ、そうなんでしょうけどね。なんか、なんかその辺の、なんて言うんだろう、全体的な。
まあ確かに一旦終わった後の一周目っていうのはまあもう、わけのわからん難しさでありますけどね。
まあね、そもそもまあ2周行くモチベーションってなんだよっていう話だ
ね。ね、2周ってなんやねんっていうね。
そうそうそうそう。
ゲームにおいて2周目って考えたら、意味ないですよね。2周目ってなんやねんって話ですよね。ストーリー、そこでも1回も1周というかあれで、ストーリーがこう完結して終わらせてるわけですからね。
ね、そうなんだよね。
シューティングゲームでも2周目って、なんやねんって話ですよ
。なんだっけ、なんだっけ。ファンタジーゾーンだっけ、セガが昔あったシューティング、横スクロールのシューティングで、なんかショップに行ってレーザーとか買うやつなんだけど、あれもさ、エンディングがあるのね。
あの、
最後は全部のボスキャラ、最後のボスキャラか、 どんどんどんどん出てくるっていう、うん、で最後の最後に大ボスが出てきて、実はその大ボスを倒すとその、主人公のお父さんだったみたいなストーリーで、うん、でじゃーんって終わるんだけど、じゃーんじゃーんみたいな感じでエンディングってなったら、はい、一面からスタートみたいなものね、あれね、普通に。
昔のゲームは、ああいうループいうのはね、基本でしたね、でもね。
基本でしたね。うん、まあだから、あそこで、なんかこう、そうだなあれさ、だから上手い人はずーっとやれてたわけじゃない、本当に。
うん。うん、だから、グラディウスなんかでも255周とかね。
ああ、そうそうそうそう。
一晩、一日かけてみたいな、朝から晩までみたいな。ね、そうそう
どこでトイレ行くかとかすごい
エンディングのところでトイレ行くとかね。
そうそうそう。あんなね、なんかもう100人組手みたいなことやってたよね。
もう、あんなの、お店が明かりしたら叶わないですよね。
叶わないですよね。100円で24時間ずっとそこにいられちゃうっていう。
パチンコ量産箱が来たみたいなもんですよね。
本当ですよ。荒らされる一日の売り上げが500円ぐらいになるみたいな。いやだからね、まあ今はもうだからなんて言うんだろう、いかにさレンコインさせるかみたいなさ、まあ、うん、あのソーシャル的なやつも対戦ゲームとか多くなったからね、うんうん、その通信とかを利用した、だからもう、あれですよね。すぐ終わりますよね。
まあ、そうですよね。なんか、こっから先遊びたいんであれば、まあ、こう、お金をっていうのが、まあ、今そうでしょうね。
ね。
う
ん、だから、ものすごいなんかね、ゲーセンでも金使うはざるを得ないみたいな。
うんうん、まあ、ちょっとお金に余裕がないと、ゲームセンターで遊ぶのは今難しいですよね。
何でもかんでもお金の時代や。
うん。
くそ。
ね。
ね。
ソーシャルゲームでも課金がね。
そうですよ。
うん。
意味わかんないですけど、あの課金。うん、なんだっけ、なんかのね、ロールプレイングゲームを、なんか、スマホかな？やったんだけど。もう、だって、めちゃくちゃいい、ソードとか売ってるわけですよ。500円とか。
うんうん、
すげえ盾みたいなやつとか。うん、やる
すげえ盾。
もうなんか小学生みたいな、語彙ですいません、本当に。そういう、いわゆるなんていうの、そういうのってさ、もうずっと、なんかいろいろ旅をしてレベルを上げて、うん、ようやくたどり着いた果ての町の武器屋で売ってるようなやつみたいな感じですよ。そういうのがいきなりあるわけだからね、
うんうん、
それ持っちゃうともうなんかもう余裕勝ちしちゃうわけですよ。まあその、うん、どっちかっていうとこう一気にこうレベル上げて蹴散らすのが大好きな俺としてはそれ欲しいなーと思います。買わないですけれども、しかしあれですな、世界中の迷宮のいいところは、あとはまあキャラクターがね、自分で作れるという。
うん、
結構しばらくこう、主人公がいてみたいな、登場人物が勝手に出てくるようなロールプレイングゲーム多かったですけど、
うん、
これはこう、ウィザードリーとかの、その、なんていうんですかね、テーブルロールプレイングゲーム的なところ
。大まかなストーリーはありますけど、そこで主役誰々で、配役、こう、明確な配役はないですよね。
ないですよね。
あるのはあくまで、そのなんかそれぞれのその冒険者、それぞれこう、職業だけが目立ってるだけで、
うん、
特にそのストーリーに関わる自分がこう、キャラクターとしてなんか関わるみたいなことはまあないですね。傍観的なスタイルですよね、どちらかといえばね。
うん。
うん。
そこはいいですよね。
うん。
で、キャラクターの名前も職業も自分で決めることができますし、レベルアップしたらどういうふうにその、強さを配分するのか、ストレングスというか攻撃力に配分するのか、うん、ディフェンス力に配分、振るのかとか、そういうのとかもね、きちんと自分で決められて。
自分の理想のパーティーというかね、やっぱりだから性格出ますね、本当にね。
本当に出ますね。 で、毎回毎回攻撃の方とか、魔法攻撃の方とかね、ブンブンに振ってですね、もうなんか、中盤戦ぐらいのめっちゃ攻撃力の高いモンスターに瞬殺されて、あ、これどうすんですかみたいな。
うん。
で、後で攻略サイト見て、やっぱりディフェンスを強化しないとダメですね。なんですが。今回は、ヨダさんは、これは何ですかね、ムラチョフ、キーロフ、メインステイとか、
トビーシー。キャラクターの名前ね。
ええ
ー。ロシアの戦艦とかは、軍用機とか、みたいな名前ですけどね。
かっこいいですね。
かっこいい。昔、カプコンで US ネイビーっていうシューティングゲームがあって、
はいはい。
それのボスキャラの名前つけただけなんですけどね。
へえ。
ボスキャラが全員ロシアの兵器っていう。
ああ。昔さ、対等にのさ、潜水艦のゲームってなかった？
いっぱいありますね、潜水艦、対等。
ちゃんとこう立ってさ、こうなんて。
ありましたね。
あれの敵が全部そういうロシアっぽい名前なんですよ、なんか。
まあ、対ロシアのゲームです
よね。そう。当時の、なんていうの、米ソの冷戦を、テーマにしてるから、だから、大抵こっち連合国軍なんで、で、だから、マカロフみたいなやつをこう、狙撃せよみたいなの出てきて、みたいな。まあ、80年代後半ぐらいの話ですけど。まあ、どうでもいい話だわ。それね、やっぱこの名前とかね、その、あとギルドって言うんですけど、まあそのパーティーの名前とか、あと今回は空も飛べるらしいんで、その飛行船の名前とかもこう自分で決められるわけですけれども。
だから 3DS なんで、そういう、作った、他の人が作ったパーティーとかもこう交換できるんですよね。
すれ違い通信、
ね。すれ違いで。
すごいね。
ああいうのでこう見ると、その作った人の性格というか。
出ますね。これは
出ますよね。ああいうのってね、うん、絶対にね。
まあ俺なんかもうギルド名 YMO しかないですからね、もうね。春臣、幸宏、龍一。
三人で終わりじゃないですか。
いや、まあ、いっぱいいるじゃないですか。あきことか、いちことか。そういう、だ、結構ね、いるんですよ。
かつみ。まあね。
うん。かつみけんじ。そろそろ、あゆかまことあたりも出さないとな、みたいな。だんだん後半になると、わずかにな、つながりになって、バラカンとかさ。モス出るとか出てくるんですよ。後半になるとね、もう。そんなんですけどね。
シンセサイザーの名前つけてる人とかいましたけどね。
ああ、かっこいいね。それはかっこいい。ジュピターとか。DX7。
俺がすれ違ったんで、おいしんぼで、おいしんぼのキャラクター入れてる人いましたけどね。
それが最高だね、やっぱり。
ギルド名が美食クラブっていう。キャラクターに中川とかね。貝原とか。俺中川っていうのがびっくりしましたけどね。
いいですね。
いいな、中川って。メッセージに思考のメニューを探しています。
ああ、どっちかって言うと、なんかドラゴン倒すよりそっちの方が大変なんだろうね。なんか美味しいやつみたいな。なんか、世界、前のやつだっけ？なんか、こう、食料をばらまくと、こう、そこに、そのモンスターが寄ってくるから、それを、食料をばらまいてしばらく待ってそこに行くと、わーっといるから、それを一気に倒せみたいなミッションがあったね、そういえばね。
ああ、今もありますよ。
あるんだ、やっぱり。
うん、なんか、気球船から、ばらまいて餌を。餌ばらまいたらわーって寄ってくるんで。
はい。
うん。
俺のなんかね、それの、あれなんか、それってアリだったんですよ、確か。なんか、すごい女王アリを倒すために、その、餌で、その、軍隊アリをおびき寄せて倒して、みたいな、だったんじゃないかな、なんかと思うんだけど。もうそれが倒しても倒しても全然倒しきれなくってね。
うん、
なんかすごい、もうこんな無駄な殺生をみたいなさ、最後の方ちょっと泣きが入ったのを覚えてるんですが。これは、こう、与田さんのこう、 パーティーの流れというのは、やっぱりこうバランス型ですか、どっちかというと何型ですか、
ね、結構ね、やっぱり性格出ますよ。すごい、守備に、気を入れてますね。守りに入ってますね。
ディフェンシブね。ディフェンシブね。
回復させる役と、相手の技をこう、回避させる、回避、こう、ね、したりとか、うん、そっち方面に重きを置いてますね。できるだけ攻撃を受けないみたいな。受けてもすぐにこう、回復させる要因を二人入れてるとかね。
二人入れるって結構がっつりやな。
うん。
だいたい 1.5 ぐらいじゃないですか。その、一、うん、人は回復専門っているんだけど、もう一人はなんかのサブスキルにメディック入れといて、
うん、
メディックか今。で、なんかちょこちょこっと、
うん、
もしそのメインのやつがバタッとやられちゃった時のために、
うん、
二人がっつりやるとはね。
だからなんかあった時に一旦内でこう回復と復活とか解除とかっていうのを一回のターンで終わらせたいっていうね。二ターンかかるとこう、ややこしくなるじゃないですか。
確かにそうなんですよね。
一回やられてもう一回回復して、でもまたやられてもう一回みたいなのが。一ターン内でこう、復活と回復と解除となんだっていうのをこう、
その、
やりたいと。
二ターンかかると絶対、それで、終わってしまうんですよね。うん、やられた、回復、やられた。
生き返らせても、そうそう生き返らした時って体力が少なかったりするじゃないですか。そうそうそうだからもう一回ガーンってやられたら、また死ぬ
っていう。そうそう、また死ぬっていう、もうさ。
これの繰り返しになるんでね。
そうなのよ。
それを避けるには、一旦案内でやるには、って考えたら、こう、守りに徹するような。
ああ。
うん。
ああ、そうなんだ。いや、だから俺はそこ、ゴーもう本当にその、火力で一気に行くぞみたいな、
うん。だから火力メインのパーティーってのは一人ぐらいですかね。だから、まあ、だからよくそのソードマンっておるじゃないですか。
はいはい。いわゆる、まあね、剣士というか戦士、
うん。あれ絶対入れないですからね。
嘘
ソードマンはもう僕はもう伝統的に入れないですね。
もうだって俺なんかさ、やっぱりソードマンが主人公ですよ。ソードマンに龍一か、龍一とかつけますよ、やっぱり。
ソードマン入れるとね、あとが、なんかな、心もとないな、っていうか、ソードマンってなんかね、バカっぽいじゃないですか、なんか。火力だけみたいな感じじゃないですか。
いや、まあ、わからんでもない。わからんでもない
ね。切るだけみたいなね。
だから前回の世界中は確かに俺もソードマンをメインにしてたんだけど、途中変えた。
うん、
無理だと。
あとあとなんか飽きるでしょ、あれ。
そうなんですよ。その
ちょっと続かんよな、って最初は言ってた。
そう、続かないのよ、
うん
うん。結局、こいつがいるために、こいつのこのぬるい、毎ターン100ダメージぐらいしか与えられない、このぬるさに、
うん、
こう全く意味がなくなってくるっていうね。う
ん、結局、相手の敵キャラの能力を下げるなりなんなりっていうのをことをメインにしつつ、そういうね、だから魔法キャラとか回復系のやつがやっぱ豊富じゃないとしんどいですよね。
そうな
の、ね。火力ってのは結局なんか、ね、それだけですもん。
そうなんですよ。いや、まあ、それ通りなんですよ。
うん、
でも、ロマンがあるじゃないですか、やっぱりこう、ズドドドドーンみたいな。
まあまあね、決まればね。
決まればね、そう、決まらないのよね。
うん、
あ、まあ、龍一をソードマンにはしないな。大体、細野さんをメディック、いわゆる回復役にしてですね。で、教授は大体、ウィザード系というか、魔法使い系にして、どちらかというと、幸宏さんをこう、肉体労働の方に、なんていうんですかね、こう、ガツガツと、ぶん殴る系の方の。まあ、なんかそれっぽいなっていう感じですよね。
幸宏強弱体質っぽいですけどね。
いや、でもね、そうだけど、やっぱりドラムとか叩くと、かっこいいじゃないですか。そういう意味では、あれは、前回は、バードだっけ？バードっぽいやついたよね。
うん、
いわゆる吟遊詩人というか、まあ、歌を歌う人、うん、ダンサーっているのね、今回ね。
うん、いますね。
これなんすか？状態異常系ですか？
あれは、なんだろう、まあ、回避とか、いろいろ強いですよね。
ああ、なるほどね。うん、 モノノフっていうのはあれでしょ、いわゆる剣、なんかもう、めっちゃストレングス高いやつでしょ。
でまあ、その名の通りですよね。
うん、で、防御力は紙っていう、
うん。
紙と表現されるんですけど、いわゆる、まあ、薄っぺらい紙みたいな防御力と。もう、やるかやられるかみたいな感じっていうね。
モノノフね。
なんかね。
モノノフっていうと今なんか。
そう違う、ね、意味が付与されますからね。
モノノフでの意味が変わりましたね。
変わりましたね。本当に。うん、あなんでモノノフって言ってんだろうな。
あれは多分、イベントのタイトルがそんなんついてたんちゃいましたっけね。
でしたっけね。なんかそうだったような気もするよね。
うん。うん、なんか、そんな格好をしてましたよ。確かメンバー6人、6人時代でしたかな、
うん。はいはいはい。あ、そうですね。和を基調としたアイドルですからね。うん、なんて言ったって。週末ヒロイン。
うんそっから、その、ファンを、モノノフと呼ぶような流れになりましたね。
そうですね。
あれ、でも、ファンとモノノフの違いってでもあるんですかね、あれって。わかんないですけど。モノノフっていうのは、あれは自称するものなのかな。
お前も、お前も桃の深い？モノノフかい？みたいな感じ？俺もモノノフだぜみたいな。
モノノフのニュアンスがいまいちね、うん、いい感じなのか別称なのか使い方が微妙です。
使い方が微妙
ですけれど、
でまた今そういう和じゃなくなってきてるからねもうね、
まあ和とかなんとか言われじゃないですけどね、
なんかこうモノノフって感じでもないです
。モノノフイコールピンチケみたいなニュアンスが
ああ
なくはないんですけどね、インターネットを見る限りにおいては ね、 ね
うんすごいね、
うん。だからパーティー全員をモノノフ職業にしてね。
ああ。
いいんじゃないですか。
いいですね。まあ。
ギルド名を桃色クローバーとかにするのでもね。ああ楽しいんじゃないですかね。
そしたらメンバーの名前入れろよ、そんなもん。
ちょうど5人5枠ありますからね。
5枠ありますからね。
うん。
エクボはコインの落とし穴って名前でいいじゃないですかね。
でもそんな長いの入んないですけどね。
説明の崩壊っていう。ちょっとバカな、みたいな。長いっすね、名前、みたいな。
いや、だからまあそういう極端な設定にしてやってる人いるんじゃないですかね。
まあ、いるでしょうね。うん、ね。ももクロファンの、世界一の迷宮みたいな、
うん、
どういうお名前でみたいないやいやいやさすがですなみたいなそういうすれ違いでこうさすがでございますなみたいなものの夫婦違いますなああいうのが楽しいんですよ。でもまあね、ロールプレイングゲーム性格出ますね、やっぱね、特にこう自由度高いとね、
やっぱ個人というか、一人でっていうのがまあ気楽でいいっすよね。今は全部ドラクエでもそうですけど、
あ
オンライン前提みたいなのが本当にね、
あ
多いので、何かと大変そうですよね。
すごいよね。
相手がやってる人がまあ、おるわけですからね。
ものすごいツイッターで愚痴ってる人とかいますね、なんか。
そうなんですか。
そうそうそう。なんか何だったっけ、なんかでやってるのに、誰か一人だけ全然非協力的なやつがいて、みたいな。
もう嫌ですよね。せちがらいですね、ほんとね。
だからなんかあいつだけ回復アイテムを使ってくれなかったみたいな。ずーっと書いてる。
もう、いやいや。
うわどうも、そういう風に、まあ、よくわかんないんだけど、なんか、モンスター借りに行ったりするときに、そうなんかなって、終わった後も、なんかすぐそういう人はこう、なんかレベルだけ上げたらすぐ消えちゃうみたいな。でも、なんかその残った人たちは、こう、酒場というかどっかなんかでずっとチャットしてるって、あいつムカつくよね、とか語って。
そんなドラクエ嫌や。
もうね。もうね、なんて言うんですかね。辛いよね、辛い。
そら、淡路稽古も愚痴るわ。
つまんないよね。それドラクエじゃないよね、本当に。
ねえ。そうか。
死んでしまうとは情けないとか言われないんだろうな、今。
ね、今どうなんですかね、本当ね。
ねえ。
ドラクエは俺も4以降一切やってないんでね、4までしか知らないですよ。
そう、1、2、3、4とやった。
うん。ああ。ロト伝説と天空シリーズ一作目で終わりですよ。
なるほどな、うん。あれって時系列で言うと、312だっけ？
312ですね。
そうだよね。
そうですね。
これ2やったのよね。
うん。
2やって、鍵かなんかを買うところが、こう、うん、誰もいなくていい牢屋のところで、なんか壁を一つピッと行くと、そこだけ空いてるみたいなとこがあるんだよな。
うん。
あれがわからなくてね。
うん。
あのために980円ぐらいの攻略本を買いました。
最後あれ、ロンタル駅やったるじゃないですか、つ。
はいはいはい。
抜けたら雪山っていうね。
はいはい。
あそこの迷宮がすごい落としなかったりして難しかったじゃないですか。
ああ、難しかったね。
そう。あれってだからでも、実はカフェ沿いに行ったら落とし穴ないんですってね。
マジで。
なんか何年か前、ネットでありましたよ。開発、あれやったわ、ホーリーユージョが言ってたのかな。
へぇ、うん、
実はカフェ沿いで行けば、
落ちないですよ。
そんな早く言えよっていう。
本当だよ。
あそこ一番苦労したのにね。
あそこはマップ書いたよ、俺。うわ落ちては、ああ、って言いながら、戻って、はい、もう一回そこから。ね、でさ、右行ったら落ちたら、じゃあ今度左行こうかって言って、左でも落ちるんだよな。ムカつく、もう、って。で、また戻ってさ。
うん。
その間もしょっちゅうエンカウントするから、もうなんか、やっべえ、そろそろ回復切れてくる、みたいな。あれはしんどかった。
ねえ。
うん。
まあ、ねえ、誰しもが経験しましたよね。
まあね、そうやって人は大きくなってきたんだと思うんですけれども。
まさか壁伝いで行けば、みたいな。
そうだったっけな。
ね
え、うん。まあ、ロールプレイングはやっぱり、人生出ますよね。うん、
まあ、性格出ますね。
性格出ますよね。
うん。
そうだな。やっぱり過去に一番ハマったのはウィザードリーだからな、ゲームとして。あれ以上ハマったゲームってあるかなって。未だに手裏剣積もってないですからね。
うん。
その、なんていうんだろう、エンカウント率5万分の1だったかな。手裏剣図。まあ、手裏剣ですよ、
うん。
武器。いわゆるモンスター倒すと宝箱あって。で、村正騒動は、あれですよ。手に入れたんですよ。
う
ん、まあ、攻撃力最高の、これも何万分の1のエンカウントなんですけど。うん、で、忍者で最高の武器の手裏剣図を、結局、手に入れることができなくってね。うん、ああいうの持ってる人いいなと思いながら。
手裏剣図って言うんですか？
そうなんですよ。手裏剣図でしたね。
冴えないなんかコンビみたいですよね。
手裏剣図でーす。こんばんは。頑張ってやっていこうと思うんですけど。
キングオブコント予選落ちって感じですよね。
そういえば、バイキングですかが、今日、あれですね。キングオブコントですね。
あ、なんかもう決まったんですか？
決まったらしいですよ。
へ
ぇ。今日、全然、だから寝てたから見てないんですけれどもね。うん、もう、世界から遠く離れました。
まあ、吉本じゃないのかな？聞いたことないから。
バイキングってあれなんじゃないかな、関東のあそこじゃない、全然違うわ。大阪 NSC17 期生で、なんか、吉本だったんだけど、SMA ニートプロジェクトっていうところ
に。ソニー？
いるらしいですよ。
ソニーなんや。へえ。
え、ソニーなのこれ。
ちょっと。そうでしょう。ソニーミュージックの中じゃ
ない、まあ、まあそうだ。あ、そうだ。SMA ニートプロジェクトだ。ソニー名。
いいじゃないですか。
なんでもソニーだ。
いいじゃないですか。もう、ようやくモーラもね、DRM が。
外してね。
ね、うん、なんもう、あ、そ、モーラまだあったんだ、みたいな感じでしたけど、
ね。この、なんて言うんですかね、世の中の趨勢から全く外れたところに本当にソニーはいらっしゃるね、って思って。
生きてたんだ、みたいな感じでしたけどね。
あら、死んでないね、すごいよね。
ねえ。どうなんでしょう、あれは。ようやく、まあでも今まで勝った分の恩恵に関しては別に、もちろん、DRM をどうこうっていうのはないんでしょうね。
ないでしょうけどね。
う
ん。ウォークマンがあるから我が国は負けぬ、みたいな。ウォークマンの総出荷台数を鑑みれば、売り上げはまだまだこれから、うなぎ登りである。
誰やろ
誰やろ、くたらきさんが違う。くたらきさん、そんな人じゃなかったと思うんだけど。
ソニーのウォークマンでも今面白いですよ。アンドロイドとか搭載してますからね。で、なんかバカでっかいですよ。で、すんごい、こう、動きが悪いし。
あの、筐体さ、エクスペリアですよ、あれ。
なんなんでしょう、本当に。とりあえず作りたかったから作ったみたいな感じですよ、
ね。いや、もう本当にそれね。
売れるとか、一切度外視の、とりあえず、出したいから出したよっていう感じの。
いや、やっぱ戦略だと思いますよ。要するに、その、もう、エクスペリアっぽいやつみたいな。ほら、スマホっぽいよ。iPod よりいいよ、みたいな。
ね
感じだと思うよ。iPod Touch みたいな。
ミュージックアンリミテッドでしたっけ？
はいはいはいはい。聞き放題ね。
あれ、俺、当初ドミューのフリードミューに、とりあえず行くつもりではいたんで、うん、であれをインストールしてると、まあ、いける、みたいな、なんか、あったんですよ、はいはいはいはい。で、まあ、結局、まあ、いけなかったんで、とりあえず、まあ、そう入れた意味なくなったんですけど、うん、ミュージックアンリミテッド、あれは、使いづらいですよね。
使いづらいですよね。
まず、スマートフォンではちょっと無理ですね。動かない。サックサクいかない。
なんでそんなにね、重くする必要があんのかなっていう、
ね。あれは、聴きたい曲がやっぱりね、どうも、洋楽とかがやっぱメインですし。
あ、でもだいぶ増えてきましたよ。邦楽も徐々に10月ぐらいから出てくるらしいですよ。
あとでもカタログがなんかね、うん、なんかチャンネルみたいなのがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんかこういうとき、なシチュエーションごとのチャンネルって言うんですか、はいはいはい、あれは大きなお世話だと思うんですよ、ああいうのって。
まあね、いつも大きなお世話だと
思うんですよ、ああいうのって、うん。本当にああいうのを頼りに音楽聴いていく人っているのかなっていうのは不安になるんですけど、どうなんですか、ああいうのって。リラックスしたいときとか、なんか、運動するときみたいな、なんかあるじゃないですか。
寂しいとき、寂しいとき。
ああいうとこで聴く音楽で、あ、ぴったり、ぴったしみたいな、ドンピシャーみたいなって来るんですかね。
来るでしょう。
来るか来ないかわからない出会いをこう、待ちながら延々とこう、アンリミテッドな状態で聞いていくわけですか、あれは。
そうそうそうそう。
辛い。
だから世の中の人にとって、やっぱ音楽ってそんな流しているものなので、うん。いいんですよ。それ。でも、スポーティファイがまさしく、それで、こう、カタログポーンと置いといて、好きなん書けや、みたいな感じなわけですよ。一言で言えばね。だから、自分で検索して、自分の書きたい曲を書けてください、という感じで。で、そういう風なコンセプトでスタートしたんだけど、だんだんビルボード100とか、いろんな、どんどん、その、なんていう、いわゆるレコメンドっていうわけじゃないんだけど、こう、勝手に流してくれるチャンネルが、どんどん増えていきましたからね。まあ世の中ってやっぱりそっちですよ。
あれはでも持って何年ぐらいだと思います、あれ。
スポーティファイが来てしまったら、根こそぎやられるとは思うよ。スポーティファイってそれぐらいすごいから。 その P2P の技術がね、
うん、
だから今のその携帯の 3G のそんなに電波状態が良くないところだって、やっぱり最低でもおそらく 96K ぐらいだと思うんですけど、うん、あのボルビスエンコーダーなんですけど、
うん、
非常にエンコード状態がまあこれなら全然問題ないですよっていうようなレベルで聞けるから、うん、でしかもまあ途切れないしそれが、
うん
うん、その辺のね取り回しっていうの、
うん、
を一度経験してしまって、これが当たり前だと思うと、そのミュージックアンリミテッドとか何これみたいな、
うん、
びっくりすると思うんです、まあ、さだからなんかこう iPhone 触っちゃったあの、うん、Android の人みたいになっちゃう、ね
うん、だから一昔前の Android の挙動って感じでもあるんですよね、なんか動きにしても検索性にしても、
そうそうそうそ
う、うん、だからもう一ひねりないとこれ聞き放題サービスとしてもちょっと、うん、敷居高いなって感じですよね、
うん
うん、
だ聞き放題でやるっていうことのまあなんか楽しさというのか、
そもそも俺は聞き放題っていうのに対してそんなにありがたみみたいなのがこう来ないんですよ。聞きたいものを聞くだけなので、なんか、うん、聞き放題って言われても、ねえ、なんか。
だからそのなんか、その、うん、我々、それ俺もそうだけど、与田さんもそうだけど、その、音楽に対する出費のやり方っていうのが、欲しい買うじゃないですか。
うん。
欲しい何とかして買うみたいな、中古でも漁るみたいなさ。
うん、
普通の人そうじゃないからね
普通の人どう普通の人はどうなんでしょう、聞き放題だって言われるとやっぱりテンション上がっちゃう感じなんですかね。
難しいよね。だからね、
普通の人でも好きなのがやっぱいるわけじゃないですか、アーティストにしろ何にしろ、
はいはいはい、
それが聞けないってなったらもうそこだけですごいもうネガティブな感じになってしまいません。例えばまあソニーだったらまあ、ね、iTunes だったらソニーの聞けなかったりとかあるじゃないですか。
うん、
だそういうので聞けないっていうのがあるだけで、うん、もう、じゃあいいやみたいな感じにならないですかね。
いや、なるでしょうね。
なりますよね。
うん、だから
単純に聞き放題っていうような売り方されてもね、ね、
うん、だからまあ聞き放題であるということをアドバンテージにはできなくて、
うんうんうん、
単純にやっぱ何万曲が聞き放題ですよとか、
うんうん、
何十万曲が聞き放題ですっていう風な、うん、あの形にしなければそれはまあそのビジネスとしてはおそらく成り立たないですね、うん、
聞き放題聞ける、うん、
でもさその Spotify がさ100万曲みたいなさすごい逆数あるよみたいな出るけどさ、なんか、うん、検索かけてみるとカラオケとかいっぱいあるんだよね、なんかミディのやつみたいな、ミディが鳴ってるみたいなのがすんごいあって、なんかもうそればっかり聞いたりしてるんですけど、逆にジャスコ的に面白くって、
ああなるほどね、ジャスコアレンジを聞いてるんだぞ、
そう家庭内ジャスコしてるわけですよ、
すごいね、面白いな。
逆にね、だからそれを面白がれるか面白がれないかっていう、かなり高度ですよ、それって。あ、高度っていうのは、まあなんか、あの、いい言い方ですけど、かなりアホらしいというか。
昔のね、カセットテープなんかでは、そのアニメの主題歌とかね、わーっていう、なんかアニメの主題歌がわーってこういろいろあって、全大全集みたいなって、
はいはい、
では喜びさんでこう買ってもらったりして、でも歌ってるやつが全然知らないやつとかね。もうあんなノリですよね。
あのへこむ、あれへこむね。
あのノリね。
あのノリね。
誰だよっていうね。
そうそうそうそうなんかさ、ギトッとした感じの男のが歌ってる感じあるよね、なんかそう。
電気グループの曲でもそんなありましたけど、歌ってるの全然知らないやつっていう。
あれは結構衝撃的だよな。だからもう、あの、あれだよね、本人歌唱っていうかもう、その、流れてたやつが収録されてますみたいなのが一時期あのちゃんと帯に書いてあったりしたもん。 これは本物みたいな。本当かみたいな。裏を見てなんかちゃんとミュージシャン確認するみたいな。
ああいう、だからなんか、昔のカセットテープのアニメの主題歌のコンピものは本当に怪しいですからね。
本当にね。
今からするとそれはそれですごい値打ちがあって資料性高いですけど。当時はやっぱりね、捕まされたっていう感じがありますよね。
ありますよね。なんかこう、水木一郎のマジンガー Z とかもやっぱりさ、水木一郎っていうのはやっぱワンアンドオンリーな感じじゃないですか、もうこう、なんか、でーみたいなさ、ものすごい平坦にさ、マジンガー、ぜーみたいな。うわ、これどうしたらいいのかわからない、もう。叩き割りたいんだけどどうしよう、みたいなね。
のどかな時代が、昭和は良かったですね、本当に。昭和は良かった、ね。今はそんなもん出した日にはもう、しょっぴがありますもんね、
しょっぴがありますよ。
ねえ、いい時代でしたよね、本当に。
本当に。
うん。
誰かがちょっと音楽できるやつが集めてさ、バーっと、レコーディングして、それさ、主題歌集、わーって、ボーンと売れてさ、そういう奴らがビル持ってんだよ、今。そう、あいつら、そういう奴らが不動産収入を得てる。不労所得を得てるんだ。クソ。
やっぱり木を見るに瓶の奴がやっぱ生き残るわけですよ。どの時代でも、どんな時でもね。
うん。ですよ。だからやっぱりね、誰よりも早く着メロ始めたやつがね、勝ちですよ。
うん。今着メロとかってどうなんですか？
いやーもう無理でしょうね。やっぱりそもそももう今、ガラケーからやっぱどんどんどんどんスマホになってますからね。
みんなスマートフォン、あれスマートフォンは、着メロとかはもうほぼないんでしたっけ？
なんか一応あるんですけどね。着歌サイトみたいな。どこだろう。MC、ん？ music.jp とかやってんじゃないかな。
昔は着メロの CM 版もありましたもんね。
ねえ。
ねえ。
着歌配信中って言って PV 流すみたいなね。やってたな
あ。あれがでも、だってつい数年前でしょ？
そうですよ。
ついこの間じゃないですか。
そうなんですよ。もうね、乗車必須の断りですよ。
本当にな、あれはああいう流れが続くんかなと思ったら、まあそんなに続かなかったみたいな。怖いっすね、ほんとね。
ねえ。いや、今ね、本当に世界の亀山モデルが一瞬にしてああなっちゃってるわけです。あれよりも早いですからね、スパン。
これからはスマホに注力するみたいな、また そこだけかみたいな。
そう。
怖い怖いみたいな。
もうね。
これからは液晶置いてたのに。
もうね。
一本で行くのやめましょうよ、本当に。
そう。でも、シャープ、そうなん、別にほら、普通にヘルシオとか売ってるじゃないですかね。ああいうやつとかどうなんだろうね。売れてんじゃないのかな。まあでも、そんなに売れない。
ヘルシオなんてあんなの、小遣しか買わないんじゃないですか。
そうですか、
ね。一般家庭であれを買おうってノリの人って、相当頭おかしいですよ。
頭おかしい。
蒸気で料理を作ろうみたいなノリってわけがわかんないですけどね。
まあなあ、まあなあ。
ねえ。
あれもいろいろ、あれ、蒸気までたどり着くのに一体何年かかったんだろうね。あれすごいと思うんだけど、いつも。
うん、
もう喉が無理です。もうガラガラになってきました。すいません。すいません、本当に。今日はね、249回なんで、250回を何やるかを、こう、リスナーの方と一緒に考えたいみたいな、ユーストでもやりながらやろうかななんて思ってたんですけど、まあ、土台さっきまで寝てたんで、もう無理でした。250はそのぐらいかな。久しぶりにユーストやりながらやりたいですね。
250ね。ピンとこないんですよね。回数とか。
ええ。
ねえ。
しょうがないですよ。なんかね、日々やってきたね。毎週末ね。
ねえ。そうか、その間にいろいろ、そうやな、そうですよね。
世の中いろいろあったですよ、本当に、うん。現れては消えた人たちもたくさんいるわけですよ、この。
だからこの数年間でようやくモーラが DRM を取ったいことですよ。
すごいですね。
まあ。長かった。そう考えたら長かったですね。
この、もう、馬乗りラジオアンチ DRM。
考えると、長い期間、ソニーはカタクナでしたね。
カタクナでしたね。もう、馬乗りラジオはもうずっと DRM を切ってきてね。
今
かけらんねえか。
今そこかって感じですよね。これでも DRM を撤廃っていうのは、下手すると iTunes への参入の布石みたいなとこですかね。どうなんでしょうね。それはあんま関係ないのかな。
まあ、iTunes は遅かれ出すと思いますけどね。もうだからなんかそういうの言ってらんないよっていう感じ。その、いや、
うん、いや、そうだと思いますよ、本当に。
みたいなのはもうないと思うんだけどね。なんか、うん、でもまあ、世の中ほら、意地とかメンツとかで戦争が起きたりするわけじゃないですか。
大体の原因はでもそんなとこでしょ。
ね、指導者のメンツだとかさ、なんかそう。だから、あの、まともな判断っていうのは実はね、あの、何十万人人がいて、偉い人が100人いようがね。
うん、
なんか一度間違えちゃうと間違えちゃうんですよね。
ねえ。
例えば iPhone5 も出たしね。なんか。
あ、出ましたね。
iOS6 にすると地図が面白いよっていうんでやってみたんですけど、なんか、ね、なんか確かにあの、一気に5年前ぐらいに連れ戻されたような感じの素敵な地図になってましたね。
なんか戦後間もなくみたいな地図になってるらしいですけど、ね。そう
なんかものすごいあれですよ。物が少なくなってますよ。この辺。
急になんか三丁目の夕日みたいな。
そう。空き地いっぱいみたいな。
ねえ、面白いですね。
ねえ。まあいいや、うん、そんなんだったら。いいやと思って。
iPhone5 は乗り換えないですか？
っていうか、もう iPhone やめようかなと思って。
なんでまた？
お金ないから。
そんな切羽、うん。
年間7万きついなーみたいな。
あ、年間7万ですか。
まあ、月6000円ぐらいかかるからね。絶対して使ってないのにさ、みたいな。っていう、あの、なんか寂しい感じ。
でも、なんですか、ガラケーに戻るわけですか？
いや、スマホ。今、でも俺、ドコモのスマホ持ってるんだもんだって。
あ、二つ持ってるんですか？
そうなんですよ。
あ、もう、じゃあ、わけがわからない。
うん。
それはどっちが切るべきでしょ
う。うん、だから、おっしゃる通りでね。あの、正直、スマホ、ものすごいつまんないんだけれども。別にもう、なんか人生面白いこととかあんまなくていいや、みたいな感じにはな
りつつ。前タブレットの方を持ってませんでしたっけ？
そう、そのタブレットをスマホに変えたんですよ。エクスペリアにしたんですよ。
あ、うん、結局じゃあ2回戦持ちやったんですよね、ずっと。
そう。あ、だからもう、iPhone やめて、あの、通信 Wi-Fi だけの iPad にしようかなと思って。
ああ、はい。うん、
iPad もようやくいろんなものがこう、なんか楽に繋がるようになって、便利になってはきてるんですよ。動画とかずっと飛ばして、見るとかね、
うん。
っていう感じ。
それはまあ、一回戦は、まあ、ね、一個の方が安いでしょう。
で、電話なんだしってことですよね。まあ、ごもっともですとしか言いようがなくて。
どっちかだけ電話にすりゃね。
うん。
うん。あとはまあ一個はまあおもちゃにすれば。
そうなんだよね。
うん。
ごもっともです。
でも iPhone、スマホの方があれなんですか、いいんですか？
いやね、スマホの方がつまんない。
あ、つまんないの？
全然ダメ。全然ダメなんだけど、ドコモを変えられないんだね。いろいろとあって、
ね。ああ、はい。電話としてね。
そう、
うん。
だから、一番の解決法は、白ロモを海外で買ってきて、うん、iPhone のね、
うん。
で、ドコモの SIM 挿すっていうことなんだけど、
うん、
金かかる。
そら。あ、 でもネットで買うのは、それはそれで、やっぱりそっちも高いですかね、やっぱり。
高い高い。うん。もうね、本当に。道楽を超えてますよ。金額的に。はぁ、あ。っていう。
iPhone5 は何がいいんですか、あれは。
何がいいんでしょうね。長いんでしょ、ちょっと。でもそんなになんか、今回はものすごい、こう、イノベーションがありましたって感じでもないけどね。
大きいことはいいことだみたいな感じ。
うわぁ、懐かしいな。山本直純が指揮してるよ、それ。いいですね、それね。あの、山本直純が指揮してる iPhone のコマーシャルね。
だせぇ。
ああ、感動したわ、今。山本直純さんってご存命？亡くなったよね。
いや、亡くなったでしょう。
さすがにね。
うん、
今全く見ないもんね。
うん。だし NHK 出番の人だった感じありますけどね。
そう。指揮してるって言ったらあの人だったよね。ああ、もう、没後10年ですよ、もう。
ああ、でも10年前までいらしたんですね。
そうですね。
70
歳で。へえ。すごいな
ぁ。ねえ。
で、あとは、日本船舶振興会の、ぐるぐるぐるぐる、ぐるぐるぐるぐるやって、あの、高見山の後出てくるやつでしょ。
うん、日本船舶振興会で、だけでまあわかりますけどね。
あれ、ちなみに、火の用心の歌は山本直純さんの作品ですからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。多分、日本で、彼の曲で一番聞かれたのはそれでしょうね。
うん。戸締まり用心、火の用心ね。
一日一回良いこと。
うん。
あれね、ちゃんとあれですよね。毎日違ってましたよね。
あ、そうでしたっけ？
どんどんやってる土曜日だとか言ってなかった。
ああ、はいはいはい。ああ、はいはいはい。
あれすごいよね。
うん。
つまり7番まであるってことですよね。
うん。
まあ、でって言われると、うん、っていうとこあるんですけれど。
うん、まあ、ノリラジはいろんなとこに話が飛びますね。
本当ですね。山本直純でこれだけの話が。
世界中から山本直純に行くとは思わなかったですけどね。
でもな、まあ、あんまりね、薄いからね、もうちょっとこう、深いとこまでの知見があればいいんですけれども、何もかもこう、薄く広く、物事をタラタラとやって、こう、見てしまっただけでありまして、頑張っていきたいと思います。あとは皆様本当にね、お体ご自愛ください。もう私はしんどいです。寝ます。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。与田さん、最後に何かございますでしょうか。
そうですね。巨人が優勝しましたね。
巨人優勝しましたね。
ねえ。どうしたんでしょう、広島は。
はい、こっからその話する長いよ。長いゆえに、与田さんが全く興味のない話をするよ。
いや、俺はだから、前剣というのは知ってますよ。
だから前剣が、背中痛めて降板したんだ
よ。マジですか、
もうすべてがダメですから。もう
前剣がすげえっていうのを俺ニュースで見たぐらい、俺でも知ってるぐらいなんで、ああ、広島は強いんだろうなと思ってましたけど。
もうね、7連敗とかしちゃってね。
あら。
今シーズンも終わりを迎えまして。その代わりね、サンフレッチェ、サッカーですよ。が今1位なんですね。
サンフレッチェってのはどこなんですか、あれは。
広島ですよ。
サンフレッチェ広島って言うんですか。
そうそうそうそう。
サ
ンフレッチェの3って、まあ3、数字の3。
はい。
だから三ツ矢。毛利元成の三ツ矢の教えみたいなのあるじゃないですか。1本だったら折れるが、3本なら折れない。あれもなんか、フレッチェっていうのが矢っていうのが多分イタリア語なんだと思う。そうやってサンフレッチェって。
おしゃれ。
おしゃれ。
サンは、 日本語なんや。
日本語なんでしょうね。
お
ー、ファミレスみたいな名前でいいでしょ。サンフレッチェへようこそ。なんですって。で、そっちが今あれですよ、1位で、今日も勝ちましたよ。今日もだから、そのテレビでサッカー見ようと思って7時からテレビつけて、ソファーで横になってたらいつの間にか爆睡してましたよ。ああ、試合終わってる、勝ってたみたいな感じでした。
今年は広島カープは、あれはでも出れないですか、
クライマックスシリーズが出られないんですよ。
そうそうそう、うん、じゃあもう、
4位 ?4 位か5位かどっちかでしょうな。地味ですよ。終わってしまいました。
うん、今年は設定なんですが、どのチームも。
1位、まあ巨人が抜けてて、その次にヤクルト、じゃあ中日がいて、ヤクルトと広島で3位を争ってって。で、なんか、阪神もいたんだけど、阪神がなんか夏前にガタッと連敗しちゃって落っこちちゃって、で、ベイスターズが一番、まあ、最下位安定みたいな感じで。
あれは DeNA は何がダメなんですかね。この間監督がキレてるの見ましたけど。ねえ、
いや、個々の選手だけを見ると広島よりいいんじゃないかと思うんだけどね。
やっぱ監督なんすか。
うん、じゃな。怒られるよ。
へぇ、俺、阪神ってほら、金本が辞めるじゃないですか。
はいはいはい。
俺、金本ってのはもう、阪神の中で一番すごい人なんだっていうイメージがなくて。うん、はいはい、だから引退ってなって、へえと思ってたんですけど、もう何年も全然ダメやったんですってね。
そうそうそうそう。肩をやっちゃってましてね、怪我しちゃいましてね。
うん。
そこでもう、まあ、なんていうの、それまでの活躍とは全くもう、同じようにはできなくなっちゃいましたね。
ねえ。うん、知らんうちみんな弱っていったりなんかいろいろあるんですね。
でも、金本って44だからね。
すごいですよね、考えたら。
すごいよね。うん、俺より年上なんだから、それがなんか、スポーツ選手やってるんだからね、まだね。
ねえ。
ラジオ体操やるよ、俺も。そんな締め、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい。